Viva la vida! Hola, bellas! このポッドキャストは、バルセロナからセックスコーチのオチサギリがお届けしています。Viva la vida は、スペイン語で、人生万歳、今を思い切り生きようという意味があります。私たちが生きているということが本当に素晴らしい奇跡、そのことを常に感じながら、一人一人が自分らしさのパワーを思い切り輝かせるために大切なことを、セクシャルウェルネスという視点からお届けします。タブーや都市伝説まみれのねじ曲がった性というテーマがあなたのウェルネスにとって絶対に欠かせないことだということに気づいていただくきっかけになったら嬉しいです。またビバラビーダを体現し奇跡の命を思い切り輝かせている素敵なゲストへのインタビューもお届けしてまいります。それではバモノス。オラベイヤス、本日もビバラビーダを聞いてくださって本当にありがとうございます。セックスコーチのオチサギリがバルセロナよりお届けしております。今日のイントロはちょっとゾワッとする笑える出来事をシェアしたいなと思うんですが、メインのテーマは、まあ、いつも通りというか真面目でとても大切なお話をしたいと思うのですが、もしお食事中でしたらこのイントロの部分今は聞かない方がいいかもしれません。もう本当に笑える出来事だったんですけれどもね、先日とても素敵なカフェに出かけたんですよね。でカフェで大切な方たちとお茶をしてすごく素敵な時間を過ごした後に、私は郊外に住んでいますので電車での移動時間が長いんですね。なのでちょっとお手洗いに行ってからお店を出ようと思ってお手洗いに行ったんです。でお手洗いをそのしている最中にですね、何か左の視界の中に動くものがこう目に入ってきたので、あれと思ってこう左の方を見たら、大きな大きな大きなゴキブリがですね歩いていたんです、壁を。それでもうお願いだから飛ばないでと思ってそのゴキブリの行方を見ていたんですよね。もう本当に怖くてどうしようと思って、すごくしかもこう小さなお手洗いだったのでもう至近距離なわけなんですよね。それでどうしようどうしようと思いながらゴキブリを見ながら、その行方を見ていて、ゴキブリが左の私の左側から私の後ろの方に行ったんですよね。でそちらを見たら後ろの壁の上の方にさらに同じサイズのゴキブリが2匹止まっていてですね、もう本当にお尻を出したまま私はトイレから駆け出したいぐらいもうパニックを起こしたんですが、鍵がトイレのそのドアの鍵がですね、なんかおかしな作りで指を溝のところにこう入れないと鍵がこう引っ掛けて開けられないような、もうわけのわからない作りで、もうとにかく早く開けてここから出たいという出来事があったという、まあ、それだけなんですが、いやーもう久しぶりにあんなに大きなゴキブリを、あんなにしかも間近で、しかも3匹も、一体これはどうなっているんだと思って、もう外で待ってくれていたお友達のところに行って、もう助けてなんて言いながらもう2人で走るようにしてお店を出たんですよね。いやー本当に日本では結構ゴキブリを見かけることってあった気がするんですが、スペインに来てから私が住んでいる、まあ、郊外のこの場所にはあまりいないということもあって、ゴキブリは見ないんですけれども、よくお家のパーキングで、あ、なんかガサッて動いたって思ったら大きなヤモリがいたりとかっていうことはあるんですよね。お家の中にアリンコが歩いていたりとかっていうことはあるんですが、いやゴキブリは本当にかなり久しぶりだったですし、あの大きさが3匹同時にあの密室空間にいるっていうのがもう本当に今思い出しても鳥肌が立ってしまうという、ただの私のバルセロナ生活の日常的な出来事の報告だったんですけれども、あなたはいかがお過ごしでしょうか、ね、少しバルセロナは暑さが今週は和らいでいて、夜もね涼しいのでぐっすり眠れる日が続いておりますということで、早速今日のテーマに入っていきたいと思うんですが、今日のメインのテーマはですね、セックスだけがパートナーとの親密な関係を築く方法ではないというテーマでお届けしたいと思います。というのは、そのセックスコーチという ね、活動させていただいてますので、性にまつわるお悩みを本当にたくさん、いただくんですよね。もう当たり前ですよね。性の、専門家として活動しているから当たり前のことなんですが、その中でよくあるお悩みっていうのが、パートナーとのセックスについてのお悩み、セックスレスも含めてなんですけれども、セックスの回数が減ってきたとか、セックスレスにもなってしまっているとか、あとはパートナーを性的な対象として見られなくなってきたとか、あとは何でしょうね、性欲がだんだん減ってきて、なんかもうめんどくさいから、どうしていい、これをどう、今までのようにね、してあげたらいいかわからないとか、あとはもうその性とかプレジャーというところに関係するところであれば、気持ちいい、そのプレジャーっていうふうに感じたことがない。どちらかというと退屈だったり、面倒くさかったり、痛みがあったり、ご本人にとって楽しいものとは到底思えないっていうところで悩んでいるっていう方もいらっしゃるんですよね。それで、特にですね、そのセックスの回数が減ってきた、最近セックス減ってきたよねっていう状態になった時に、あれ、なんか私に魅力がなくなっちゃったのかなとか、パートナーは私とセックスするのが好きじゃないのかなとか、そのセックスの回数が減ってきた、なくなったことで、パートナーシップのその親密さっていうのを計測してしまう、判断してしまうことって誰にでもあると思うんですね。そのパートナーシップの親密度の深さの測り方なんて誰も教えてくれないですよね。ですからこれはセックスそのものの仕方っていうところにもすごく似ているんですが、皆さんが一人一人その思い思いの形で受け取ってきた情報だったり、周りの人がこういうふうにしてたなっていうのを受け取りながら、ご自身のパートナーシップのそのパートナーとの親密度だったり、うまくいっている度だったり、仲良し度みたいなものを計測しているのかなと思うのですが、いかがでしょうか。そうなんですけれどもね、セックスということだけが私たちのそのパートナーとの特別な関係、親密さっていうものを計測するそのものになってしまうと、何らかの理由で、どんな理由であってもですね、セックスが減ったりなくなったりした時にとても不安になるのはご想像いただけるんじゃないかなと思います。ですので、私はセックスコーチですから、セックスが大事じゃないとは言わないんですけれども、セックスだけが親密な関係であるということの証ではないという視点でね、今日はお話をしていきたいと思います。それで、セックスがない関係なんてただのルームメイトじゃないかみたいな、ご意見もあると思いますし、私もそう感じていたことが以前あるんですよね。だからこのセックスっていうテーマをもっと私たちの中で当たり前のこととして、パートナーと話をしたり、パートナー以外の人とも当たり前のこととして話せる世界を作っていきましょうみたいに情熱をメラメラ燃やしていることが時期もあったのでね、さぎりさん昔そういうふうに言ってたよねっていうふうに、長い間私のメッセージを受け取ってくださっている方は、気づいてくださった方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、私の中でもそのセクシャルウェルネスっていうコンセプトがもっともっとその自分の中で追求をそこの深めているっていうこともありますし、パートナーシップについてすごく考える出来事っていうのも、私自身のパートナーシップでも本当にたくさんありましたし、引き続き今もありますのでね、本当に考えることがたくさんありました。そしてね、信頼してくださるビーナスで、時々ビーナス、時々、殿方からのご相談もいただくことによって、なるほどなあというふうに、皆さんの本当に誰にも話せなかったお悩みっていうところに、寄り添わせていただいているんですよね。それで、じゃあそのパートナーとの親密度を育むために、そこをどれだけ親密かっていうことを確かめるための方法ですね。セックス以外の方法を5つご紹介したいと思うんです。まず一つ目は、感情を共有するっていうことですね。感情を共有していらっしゃいますか？なんかもしかしたら、 パートナーとの関係がまだこうほやほやの感じであるとすると、この何を感じているのかっていうことをね、共有するっていうことはすごく当たり前にできることもあるかもしれません。もしかしたら私たち自身が自分自身の感情をこうキャッチしたり感じてあげるっていうことが、まあ、苦手な方に入ってくると、これは結構難しいのかなと思うんですけれどもね。その今日こんなことがあって嬉しかったとか、こういうふうにな景色を見れてとても美しくて感動したとか、逆にこういうことにすごく腹が立ったとか傷ついたとか悲しかったとか、そういうことをアドバイスとかね、相手の意見とかお互いにですよ、そういうことに関係なくお互いに今自分はどう感じているのかとか、今日感じたその本当に素直な柔らかい感情っていうのをお互いにシェアできるような関係性、これは親密じゃないとできないですよね。誰でもいいわけじゃないと思うんです。いかがですかね。ちょっと考えてみてください。そして2つ目は日常でも触れ合うっていうことですね。これはセックスに発展することをにつながってなくても全然大丈夫なんですよね。手をつないでいますか？ハグをしていますか？そこまでね、いかなかったとしても、もしかしたら、そのやっぱりその文化的なところで、こう、触れ合いっていうところの形がね、例えば私が住んでいるスペインだと、もっとスキンシップがもうダイレクトで、数が、回数が多いなっていうふうに感じますし、それをね、ご存知の方も多いんじゃないかなと思います。現にスペインでの挨拶っていうのは、ほっぺとほっぺをこう合わせて、キスのサウンドを口で、っていう風に出す挨拶っていうのがあるんですよね。で、親密だったりするとそれが音だけじゃなくてほっぺたにキスをしたりされたりっていうこともすごくあるんですよね。なのでもしかしたらそのお辞儀をしたりとか手をこうひらひらっとさせてこんにちはみたいな軽く会釈をして挨拶をするような日本の、文化という場合には、ね、日本に住んでいらっしゃって例えばあなたもパートナーも日本のご出身っていう風になってくると、日常的にこうスペインとかね、まあ、ラテンな国に比べるとぐわーっとパーソナルスペースに入っていってハグをしたりキスをしたりっていうことはあまりないかもしれないんですが、それはね別にパブリックな場所でしなくてもいいわけなんですよ。誰かに見せびらかすためにするわけじゃないので、あなたと大切なパートナーの親密さを大切に優しく育んでいくためになんていうんですかね、パートナーシップがお花だったとしたら本当にお水と栄養を与えるためのエッセンスという感じで考えていただきたいので、だからそのために一回だけすごい勇気を出して頑張ってハグをするとかっていうのをするだけではなくて、それでももちろんね、そのお花に渡る栄養とかお水っていうのはゼロではないですよね。すごく意味のある大切なものなんですけど、それをもうちょっと小さいところからでもいいので、こう細かく細く長く続けていけるっていうことの方が大切なのかなっていうふうに感じます。で、そのセックスというところにつながらなかったとしても、やっぱり相手に触れるとその相手の温かさを感じたりとか、そのね、例えば私の夫だったらヒゲがあるので、そのヒゲをこういうふうに頬を触った時のヒゲの感覚がすごい気持ちよかったりとか、あと何でしょうね、なんかありませんか、このハグをした時のこの分厚い感じだったりとか、胸板というかね、私の夫は全然マッチョマンじゃないですよ、筋肉もりもりじゃないんですけど、こう男性の骨格と女性の骨格ってやっぱりちょっと違うから、ハグをした時にこの分厚い感じを感じるっていうのは私はすごく安心するし、大好きな、気持ちいいなって思う時間なんですよね。いかがでしょうか。日常的に触れ合うということが2つ目だったんですが、3つ目、一緒に過ごす時間、同じ空間で一緒に過ごすということですね。で、そのなんだろうな、これも性的な関わり合いをしていなくっても、そのね、例えば彼は自分の書斎にこもって、私は例えば リビングとかキッチンとかにいるっていう風になる時間ももちろんあると思うんですね。一緒に住んでいたりとか関係性が長いと、それぞれの役割だったりその時やらなきゃいけないことっていうのもあると思うんですが、だからこそあえて、特にそうですね、忙しいな、時間ないなっていうのが口癖になっている方ちょっとね意識をして、一緒に過ごす時間を作るっていうことを意識してみます。それは本当に何だろうな、ネットフリックスのドラマを見るでもいいし、映画を見るでもいいし、何か一緒に、もしゲームが好きだったらゲームをするでもいいと思いますしね、ビデオゲームでもボードゲームでもいいと思うんですが、お料理が好きだったら一緒にお料理をするのもいいし、私がすごく好きなのは散歩ですね。お昼ご飯を食べた後にちょっとこのお家の近くをぐるっと30分ぐらいなんですけれども、手をつないで散歩をするっていうのがすごく私たちにとってリフレッシュできる時間ですし、そのお家で仕事を2人ともしているので、そこから離れて2人の話をする。で、うちの近くにもう二十何年前からここにプールができるよっていうプロジェクトがあるんですが、いつまで経っても25年ぐらい経ってもできていないプールがあってですね、いよいよ今年完成かっていうところまで来たんですが、工事がやっぱりここはスペインだったという感じで伸び伸びで、2026年の9月に完成するみたいなニュースをこの前見かけたので、またそれをね、パートナーと一緒に見に行ったりとか、特別なすごいなんかロマンティックなお散歩してるわけではないんですけれども、2人で過ごす時間っていう意図を持ってそういう時間を過ごしてみるっていうことですよね。あとはこの前いいなって思ったのが、スーパーに2人で行ったんですよね。いつもはじゃあ私だけ行きつけの八百屋さんに行ってささっと20分ぐらいで買い物をしてきたりとか、そうですね、パートナーだけがスーパーに行って、重たいものですよね、お水とかミルクとかそういったものをまとめ買いしに行ってくれたりとかっていうのを、やっぱり子どもたちがいる時間帯だと子どもたちだけを置いて出かけるっていうことができないのもありますし、私がじゃあ彼がこっちに行ってる間に私はこっちに行っておこうみたいな、その時間の有効利用っていうのがすごく大切になってくるので、そういうふうにバラバラに行動することが多いんですが、この前は、子供のねちょっと病院に連れていかなくてはいけないことがあったので、みんなで病院にまずは行って、で血液検査があったのでご飯を娘が食べれなかったので、お家ではみんなで食べないで、じゃあ学校の近くのカフェで朝ご飯をみんなで食べてから学校行こうかって言って学校に連れて行った後に、私と夫はスーパーに買い物に行ったんですよね。で、このスーパーに買い物に行くという一見セクシー度がゼロに感じませんか？すごいなんかこう生活感あふれるイベントですよね。でもこの時に二人きりで車に乗って話をしたりとか、買い物をしながらあでもないこうでもないって言ってる時間がまたすごく私は癒されるなーって思って、たまにこういう風に二人でね買い物に来るっていうのもいいなーなんて思っていました。あなたはどんな時間が好きでしょうか？そしてもしわそういえば忙しいって言って全然最近2人の時間を取るっていうのを心がけてなかったなっていうふうに感じられたら、ぜひ1週間以内ぐらいにね、お二人がこうほっこりできるような素敵な時間っていうのをもうアジェンダにスケジュール帳に入れておいてください。で、4つ目が相手を思いやる行動ですね。そうですね、何がいいですかね。私がすごくありがたいなって思うのは、朝朝食の時にコーヒーを飲んで、子どもたちね、朝バタバタっとして子どもたちを送って、でお家に戻ってきたら、それぞれ夫は書斎で私はテラスで夏の時期は仕事をするんですけれども、10時半ぐらいにですね、スペインってオフィスで勤務をしている時もそうだったんですが、みんな必ず朝のブレイクを入れるんですよね。お昼が1時とか1時半2時とかっていう風になってくるので、そこで一回こうフルーツを食べたりとか、コーヒーと小さなサンドイッチとか、 なんかビスケットを食べたりとかっていうのがあるんですけれども、我が家でも2人ともお家でお仕事をしてるんですけれどもね、10時半ぐらいになると夫が3階から降りてきてカフェって聞くんですよね。コーヒーいるって聞いてくれて、シーポルファボールって言うんですけれどもね、なんかそういう思いやりがありますよね。私のためにコーヒーを入れてくる、当たり前じゃないって思われるかもしれないんですけど、なんかこの次のね最後の この何て言うんですかね、親密度を深めるアクションっていうところにもつながってくるんですが、一つ一つに対してありがとうって思うようなあのことをお互いにできるとすごくいいですよね。気遣うっていうことですね。でなんかこの時に例えばあまりこうパートナーシップが今こう理想の状態になってないなって感じたりとか、相手に対しての不満が募っている時に、なんで私がそんなことしなきゃいけないのって思うじゃないですか。思いませんか？私はすごく思いますね。なんでこの人がこんな私にこんな扱いしてるのに、私がこんなね相手を思いやらなきゃいけないのよって思う気持ちもわかるんですが、それを続けていて、その態度をねこれからも続けていて、あなたのパートナーシップは理想の方向に向かっていくと思いますか？どうでしょう？これは私自身が自分自身にね、こういう、なんで私がそんなことしなきゃいけないのモードになった時にかける言葉でもあるんですけれどもね、その、ちょっとこう戦うモードですよね。なんで私がそんなことしなきゃいけないの、向こうがすべきなんじゃないのみたいに思ってしまう時に、その態度を続けていてパートナーシップに良い影響はあるかっていうところですよね。パートナーシップをより良い状態にしていきたいから、私たちはいろいろ悩んだりとかモヤモヤしたりするわけですよね。もうどうでもいいやって思ったら悩みもしないわけなんですよ。もういいやこれで、もうここでもう扉閉めちゃおうってなるわけですよね。実際のアクションにまでには時間がかかったとしても、もう心が完全にこう離れてしまっていたらどうでもいいやって思うと思うんですけれども、悩んだりモヤモヤするっていうことはやっぱりどうにかこのパートナーシップどうしようかなってね、どうしていいか分からなかったとしてもどうにかしたいと思っているからですよね。なので相手に対してなんで私がなんでそんなことしなきゃいけないのって思ったとしても、ここはちょっと私たちの方が一歩だけ大人になって、まずは相手を思いやるっていう行動をとってみて、さあそこからどんな変化が生まれていくかなっていうのを観察してみたらいいんじゃないかなと思います。そして最後は言葉できちんと伝えるっていうことですね。なんかこう特にお互いのことをよく知って関係性が長くなってくると、すごくお互いを知っている、実際に知っていることもあるけれども、知っているつもりになってしまうことってありませんか？もう私これ自分で言っていて耳が痛いなと思うんですが、そうするともういてくれて当たり前、それやってくれて当たり前、なんかそういう気持ちとか態度とか、言葉遣いになってしまうことってすごくあるかなって思うんですよね。例えば結婚してるんだから好きに決まってるじゃないみたいな、いや好きに決まってないんですよね。それでもやっぱり私はあなたのことすごく大切に思ってるよとか、大好きとか、大切に思ってるよとか、そういう言葉を言われる、伝えてもらったら嬉しくないですか？どんなに関係が長くてもいつもありがとうとかね、嬉しいですよね。あ、これあなたと一緒にシェアできて共有できて私すごい嬉しいなとか、本当にいつもね素晴らしいお父さんでいてくれてありがとうとか、いろいろあると思うんですけど、私たちがパートナーに対してありがたいなーって思うところですよね。この前も私本当にニュースを見ないので、多分世界のどこかがなんかですごいことが起こっていても本当に気づかないっていう、これは全く自慢ではなくて、これちょっと私まずいんじゃないかなって思ったことがあったんですよね。っていうのはこの前テキサスですごく大きな洪水があったんですよね。そしたら夫がすぐに、さぎりテキサスが大変なことになってるけど、さぎりの友達大丈夫っていうふうに、私の大切な大好きな友達がテキサスにいるっていうことを、なんかいつも聞いてなさそうな感じなんですよ私の話をねなんか私の話は長いし、いつもいろんなことを同時に話すし、もうすごい私の頭の中ってカオティックなので、夫はもうねすごくこうロジカルな人なのでね、うんざりしてんじゃないかななんて思うんですけれども、で右から入って左から出ていってるのかなと思っていたんですが、ちゃんと話聞いてたんだって思ったんですよね私より先にそのテキサスで起きた大変な悲しい洪水のね事件というかニュース をすぐ私に教えてくれて、友達大丈夫なの？って聞いてくれたっていうことがあった時に、あ、すごくね、なんか温かい気持ちになったんですよね。あ、こんな風に私が大切にしている人のことも彼は心配してくれてるんだなっていうのがすごく嬉しかったんですね。だから教えてくれてありがとうって、すごくその私の大切な友達のことをあなたが気遣ってくれるっていうことはすごく嬉しい、ありがとうっていうふうに気持ちを伝えました。なんか改めて、例えば今まで言わなくてもわかるでしょっていう感じでお互いに来てしまったとすると、今更ありがとうとか大好きとか大切に思ってるよとか、あなたがいてくれて嬉しいとかね、伝えるの恥ずかしいですよね。あとはもしかしたらそのどの言葉で言語で話をしているかっていうこともすごく影響するかもしれません。例えばそうですね、日本語で「愛してる」っていうとなんかちょっと私は全身がこちょこちょされているような感じになって、くすぐったくなって、「愛してる」っていう言葉をパートナーに言ったことあったかなっていう感じなんですよね、日本語を話すパートナーにですね。だけどスペイン語だと「テキエロ」っていうんですけど、全然ね、テキエロモントンとかテキエロムチョっていうことをすごくよく言うんですよね。I love you so much っていう感じですよね、英語だったら。英語でもね、なんかこう、I love you 問題いろいろありますけれども、どのタイミングで I love you を言うのかみたいなね。あんまりそんなに 付き合って初めの頃に I love you は言ってはいけないとかもいろいろありますけれども、anyways。どの言葉なのかによっても、その表現がね、日本語で言うなら多分、大好きとか、あなたのことすごい大事に思ってる、大切に思ってるよっていうのがすごくこう使いやすいし、しっくりくるのかなって思うんですけれども、どうでしょうね。これも個人差があると思うので、なんかね、ぜひ、私はこう思いますみたいなご意見があったら、ぜひこの詳細欄にね、お問い合わせフォームを置いておくので、お問い合わせではないですけれども、ぜひそのポッドキャストへのご意見として残していただければなと思います。ということで、本日のポッドキャストでは、セックスだけがパートナーとの親密な関係を築いたり、測る、計測する、判断する方法ではありませんというお話をいたしました。今日のエピソードが役に立ったな、これからもこういうセクシャルウェルネスに関するエピソードを聞きたいなと思ってくださったら、ぜひ番組のフォローをよろしくお願いいたします。そしてこの性というテーマがね、セクシャルウェルネスを一人一人が追求していく世界っていうのが当たり前の世界になっていくように、ぜひこのポッドキャストをレビュー、評価、コメント付きのね、もうものも大大大大大歓迎、もう本当にお願いいたしますという感じなんですが、それをしていただくことによってより多くの方にこのポッドキャストをお届けできるようになりますので、ぜひあなたの愛のサポートをよろしくお願いいたします。今日も最後までビバラビーダを聞いてくださって本当にありがとうございました。また次のエピソードでお耳にかかります。Muchísimas gracias y hasta la próxima. ありがとうございます。今日のエピソードはいかがでしたか？これからもビバラビーダを聞いてみたいと思ってくださったら、ぜひ番組のフォローをよろしくお願いいたします。フォローいただくことによって、新しいエピソードがリリースされるたびにお知らせが届くようになります。また役に立った、面白かった、そして元気が出たよなどの番組のレビューやコメントも、ぜひぜひぜひよろしくお願いいたします。お一人お一人がセクシャルウェルネスを当たり前のように追求できる世界を叶えていくために、あなたの愛のサポートをよろしくお願いいたします。それではまた次のエピソードでお耳にかかります。 Muchísimas gracias por escuchar. Hasta la próxima.